物を落とすようになると、だいたい年寄りの始まりだと思うんです。もう私も携帯電話、スマホをちょいちょいこう床に落としたりして悲しい思いをしますけど、私だけかなと思ったらですね、この前叙任司祭も落としましたね。で、私見てですね、年寄りの始まりかなと思ったんですけど、一つだけ違うことがありました。二人とも違う状況で物を落とすのを見たんですが、ああびっくりしたって言ったんですよ。これはまだ年寄りではないんだなと思いました。私は落としてもびっくりしないです。ああ落としたと思いますけど、まだびっくりするうちはまだ年寄りではないんだなって思いながらその場面を見ておりました。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。皆さんにとってこの御言葉がどれくらい親しみがあるか私はわからないですが、中田神父にとってはとても身近に感じる御言葉です。この箇所は病人訪問をするときに使う儀式書の中に収められているいくつかの聖書の箇所のうちの一つです。病人訪問ではご生体を授ける前に時間が許せばできるだけ福音書の朗読をします。御言葉と生体で病人が養われるように、慰めを受けるようにという配慮です。病人にとっては月に一度の御言葉と生体配慮かもしれませんが、これ司祭の側からするとその日の病人訪問で、4件とか5件とか6件とか何度もこの御言葉を朗読していて、もう違う朗読箇所を時々選ばないと司祭のモチベーションが下がるくらいです。しかし何度も何度もこの御言葉に触れている割には、御言葉から司祭が得る学びのなんと少ないことでしょう。本日聖霊降臨の主日です。聖霊が炎の下のような形で人たちにとどまったとあります。熱意を注ぎ愛の炎を燃やしてくださる聖霊が注がれますが、それを受ける私たちの熱意は同じくらいあると言えるでしょうか。同じ御言葉を一日に何回か読んだだけで、ああ疲れたとなってしまう司祭には、聖霊降臨の恵みをしっかり受け取るそういう熱意が本当に必要だと感じます。聖霊は私たちすべてにきっと同じ熱量で注がれるのだと思います。ただしそれを受ける私たちの心の状態によって結ぶ実は違うのだと思います。能力の差ではなく、どれくらい受けようと欲しているのか、その差が出てくるのではないでしょうか。病人訪問をしている司祭は同じ朗読の繰り返しだなと内心思いながら、先ほどのヨハネ14章23節を読んでいます。しかし訪問を受けている人はきっと1ヶ月ぶりに御言葉とご聖体に預かれると感謝して受け取っていることでしょう。これだけを見ても 能力の差ではなく、どれくらい心を開いているか、その差なのだと思います。私たちは皆、イエスが約束してくださった聖霊を受けます。聖霊の実りは、能力の差で違ってくるのではなく、どれだけ心を開いて受け取るか、その差が違いを生むことになります。お見舞いを受ける方々が完全に心を開いて恵みを受け取ろうとしている。だから恵みはこの方々の上に豊かに実を結びます。経験に御言葉と聖体を受ける人の前で奉仕する司祭は全くの無力であると痛感するのです。聖霊に心を開き、照らしと導きを願いましょう。聖霊の望みが何であるかを知るのは、心を開き、身を低くして聞き従う場所でしか、そういう心の状態でしか与えられないわけです。御巡祭の日、人たちは祈りつつ待っていました。聖霊を受けるために、私たちはどれくらい心を開こうとしているでしょうか。それは受け入れられないと聖霊の望みを一つ断るたびに、私たちはキリスト者としての自由を一つ失い、注がれる賜物も流れ落ちていくのです。聖霊に満たされる体験を今日、そして今週、逃さないようにしたいものです。